こんにちは、アレックスの独り言へようこそ。自粛生活も長引いてきていますが、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。今日から本格的にゴールデンウィークに入ったという方も多いかと思うんですけれども、せっかくちょっとこう家ごもりの時期なので、皆さんにちょっと楽しんでいただけるような内容を今回は考えてみました。第4回の放送でシンガポールでの生活について簡単に紹介をさせていただいたんですが、その録音を今聞いていて少しシンガポールが恋しくなってきたので、今回はシンガポールで話されている独特の英語であるシングリッシュに関して紹介ができたらなというふうに思います。皆さん、シングリッシュって聞かれたことありますでしょうか。シンガポールに旅行に行かれた方なんかだと、なかなかこう現地の方が話している英語が英語に聞こえなかったり、もしくは全然違う言語に聞こえてしまって、コミュニケーションにすごく困ったってお聞きするようなこともあるんですけれど、かなりシンガポールのこう公用語としては英語なんですけれど、現地の方同士で話されている英語ってかなりいろんな言語から影響を受けてたりっていうところで、すごく独特な英語を喋っているかなというふうに思います。その特徴としてちょっと自分の中で考えてみたんですが、3つの特徴があるかなというふうに思っています。1つ目が文法、英語の文法がかなり簡略化をされているということです。例で言うと、例えば普通の英語だと Where are you going? どこに行くんですかっていうような文の時に Go where? っていう感じで、すごくこうブロークンな英語に聞こえちゃうんですけど、文法としてはすごく中国語に近いかなというふうに思います。中国語だとにちゅなりっていう、多分そういった言い方すると思うんですけれど、にちゅなり、英語の単語で言うと You go where って感じなので、すごく中国語っぽい文法をそのまま英語で使ってるっていう感じですね。あとは動詞の活用あまりしないので、例えば普通の英語だと I went どこどこ yesterday とかっていうのを I go yesterday とかっていうですね。なので go っていう、動詞はあまり活用しないんですけど、そういった細かいことはあまり気にされないっていう感じっていう特徴が一つ目かなっていうところです。二つ目の特徴としては、シンガポールで話されている中国語だったり、あとは中国語方言、あとマレー語だったりタミル語だったり、多言語の影響を受けているというところです。シンガポールは多民族国家なので、やっぱりこう家庭によってだったり民族によって話される言語が違うんですが、そういった各言語のボキャブラリーなんかがシングリッシュの中で共通で使われてたりというような特徴があります。例で言うと、例えばこう食べるって英語では eat って言うと思うんですけど、それをマレー語のマカンっていう単語を一般的に使われてたりします。あとは、中国語の語尾が英語の文の中に使われているっていう、結構有名なとこだとまあとかめとかっていうのを語尾につけて、日本語で言うとなんとかだよとか、なんかそういったちょっとこう語尾につけることで、感情を表すようなものですね。まあとかだと中国語ではこう疑問形の最後につける音だと思うんですけど、シングリッシュの中では同じような使い方で、まあって最後にこう疑問形の時につけたりすることもあります。あとはこう発音だったりっていうところがかなり特徴的かなと思っていて、こういった発音だったりイントネーションだったりってとこで英語喋ってるのに中国語っぽく聞こえるとか、全然違う言語に聞こえるっていうような原因になってるんじゃないかなというふうに思います。例えばこうやってアジア系の方だと結構多いんだと思うんですけど、子音が消えるっていうことが一つ挙げられるかなというふうに思います。シンガポールに初めこう引っ越した当時に、聞き取りが全然できなかった単語の一つが、駐車場の意味のカーパークっていう単語になります。これを car っていうあの R も巻かないですし park の K も発音しないのでカッパって聞こえるんですよね。でカッパってなんだろうって初め思ってて、あの最終的にそれが駐車場を意味するカーパークっていう意味だったっていうのを後から分かったとかっていう、思い出があります。あとイントネーションに関しても後ほどこういろんな例文をちょっとシングリッシュっぽく頑張って発音してみようと思うんですけど、独特のイントネーションなので多分慣れてない方だとすごく何喋ってんだろうってなるのかなというふうに思います。じゃあここからは、シングリッシュの品質表現とあと品質単語っていうのを簡単にご紹介できたらなというふうに思います。まずは品質表現になります。品質表現は有名なところだと can ですね。可能の can、 英語で can you do it とかの can ですね。それをすごく対応します。しかもすごくシンプルな感じで使うんですが、ここにちょっと例文を用意したので読み上げます。これお店でのこう店員とお客さんの会話っていうところで想像して聞いていただけたらと思います。まずお客さん、ディスカウント、キャンマン、店員さん、キャンっていう感じで、Can you discount it? とか、Yes, I can discount on it とかっていう、あんまり文は長く言わないですね。もう、can? だからイントネーションだけで、can? can? みたいな感じで、それだけで会話が成立してしまうっていう、すごく面白い表現かなっていうふうに思います。あとシンガポールの方の会話を注意深く聞いていると本当にこう使われる表現ってかなり少ないのかなというふうに思っていて、まあ、その中でよく聞く表現というのが No need、 何かこう断るときとかもうやらないよとかっていうときに No need、まあ、No need ってそのはっきり発音しないのでNo need みたいな感じですね。最後の D なんかも発音してないので No need って感じで発音します。あとよくちょっとこれ初め言われてイラッとしたんですけど、これいるとかこれやりたいみたいな時に Don't want って返されるんですよね。 I don't want to do it とか I don't want it ってことなんですけど、Don't want, don't want って言われるんですよね。それちょっとイラッとするんですけど、これ品質単語ですね。最終的にこう帰国する前は No need とかでよく言ってたので、シンガポールでこういったことだけでも言えると簡単に意思表示ができるっていう感じです。で最後にこの使い方一番面白いなと思っていて、絶対使いたくないなって当初思ってたんですが、最終的によく使ってたという How っていう言葉ですね。まあどのようにとかって意味あると思うんですけど、これからどうするとかっていう時に How って使うんですよね。例えば一緒に友達とこう街ブラブラしてて、このあとどうするとかっていう時に So how っていう感じです。もう本当にとか、あとこうちょっとこう車で道に迷ってる時にもう一方通行入っちゃったよ、この後どうしますみたいな時に So how っていう感じで何でも how の一言で片付けちゃうっていうような表現です。では次に品質単語もしくは僕自身が面白いなと思うシングリッシュの単語についてご紹介できたらなと思います。一つ目がこれは多分シンガポールに行くとすぐ覚える単語の一つで、アンモーっていう単語があります。アンモーっていうのは福建語で、赤毛って意味になります。意味としてはこう白人の人だったり外国人のことですね。まあ、日本もこう江戸時代なんかに外国人のことを赤毛とかって言ってたことがあると思うので、それに通じるような表現かと思います。本当にアンモーっていうのはよく聞く言葉で、あとこうシンガポールの中にアンモッキオっていう地名があるんですけれど、これもアンモッキオっていうのはこう赤毛の橋っていう意味で、まあ、外国人が昔住んでいてっていう何かしらのエピソードでアンモッキオっていうそういった地名ができたと言われています。なのでこう 職場とか、あとどこかで白人の人を見つけた時とかによくアンモって使ってました。2つ目の、面白い単語ですね、アタスっていう単語になります。 ATAS アタスってよく言います。これの意味はこうハイクラスとかちょっとこう高級な場所を指すときにアタスっていう意味使います。なので例えばレストランがすごいちょっと高級な雰囲気のお店だったりすると That restaurant is so atas とか、あとはこうすごい高級住宅街とか、あとちょっとこう洒落たエリアなんかのお話をするときに atas area みたいな感じで使うことがありました。あと3つ目ですね、3つ目はややパパヤっていう表現になります。ややっていうのはこうマレー語でなんかすごくアロガントとか何ですかね、すごい偉そうなとかちょっとこう得意ぶってるような人ややっていうんですけど、まあそれとあとなぜかこうシングリッシュってこう音でなんかこうすごいランダムに作られてるようなところがあって、パパヤってなんかややとすごく音の響きがいいのでややパパヤみたいな感じで言うことがあります。なのでこう例文としては、例えばこう会社なんかですごく今回売上営業の売上の成績が良かったよみたいな感じですごくこう得意げになってるような人に対して、まあ、冗談で Don't be ややパパやっていう感じで言うようなことがありました。4つ目の単語はカンチョンですね。カンチョンっていうのは福建語で緊張してるっていう意味ですね。なのでただこれもややパパヤみたいな感じで、なぜかスパイダーっていう単語を一緒に使うことがあって、カンチョンスパイダーっていう感じで使うことがあります。そうですね、ここに一個例文があるのでちょっと読んでみたいと思います。 Boy wasSo kanchon っていう The boy was so nervous ってことですね。まあただこれカンチョンスパイダーっていうなんかこの組み合わせが面白いなと思って選んでみました。で最後にこれもすごくシングリッシュっぽくって音の響きが面白いなと思ったので選んでみたんですけれども、どういう言葉かというとTalk, cock, sing, song, play, mahjong っていう意味です。意味じゃなくて言葉ですね。これは、例えばこう家族のとか友達のこう集まりだったりとかっていう、なんかその状態を表している言葉らしいです。なのでこう家族とか友達と賑やかに集まってこうガヤガヤしてる感じ。なのでこう Talk, cock ってなんか なんか別の意味にも聞こえるんですけど、talk に cock って鳥の cock ですね。And、それとあと sing song 歌を歌うとか play mahjong っていうなんかすごい賑やかな、なんていう状態を表すのに、これをちょっと早口で言うっていうのが通常です。なので talk up sing song play mahjong みたいな感じで使います。これはちょっとかなりニッチなシングリッシュなので、あまり日常生活で使うことはないんですけれども、もしこうシンガポール人の友人なんかが使ったら多分すごく面白がってくれるんじゃないかなというふうに思います。シングリッシュはかなり文章自体シンプルなんですけれども、奥が深いのでこういろいろと研究をしてみると面白いかなというふうに思います。あとは YouTube なんか検索いただくと、例えば何だったかな、映画ディズニーの映画をシングリッシュで吹き替えをしてたりだとか、あとイギリス英語とシングリッシュの発音とか表現の違いを比較する動画なんかも上がっているので、もし興味のある方はそういったものをチェックされるといいんじゃないかなというふうに思います。今回のちょっとポッドキャストは少し長くなってしまったんですけれど、以上で終わりにしたいと思います。 本日はポッドキャストを聞いていただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。